皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月16日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、1に命、2に生活、3に経済です。今年も8月15日を迎えました。本当に世界もですね、これだけ行き詰まった状況で、あちこちで内戦みたいな小規模な戦争が泥沼化しておりまして、本当になんかこう、時代もですね、ここまで来るともう本当に、未来が見えないような、これではですね、やっぱり未来が開けないような、そんな状況になってしまったんじゃないかなと思うんですね。それにしても、やはりこの原発の問題もこともそうですけども、みんな何を一番大事に考えているかというところがですね、今回の事件ほどはっきり見えてきたことはないんじゃないかなと思うんですね。まあ大体みんな人事ですとですね、適当なことを言うわけで、お金が大事とか経済が大事とか言うんですが、本当にこの自分の問題になった時ですね、まあ命を投げ出してでもですね、人のために金を渡そうとかね、自分の命を顧みず経済復興させなんて人が、まあそういう勇ましいことを言ってる人なんか一人でもいるんだろうかなと、まあこう見てていつも思うんですよね。一言だからあれみんな適当なこと言ってんじゃないかなと思うんですね。なんか最近週刊誌にですね、現代でしたっけ、すごい記事が載ってまして、日本が原子力も事故、今回の放射能漏れ事故の、根拠の、対処の根拠にしている ICRP の基準なんですけども、この基準を作った人がですね、あれインチキだって、なんか証言してんですよね。ぜひこの方、国会、日本の国会にですね、野党の皆さん、参考人で来ていただいてですね、ぜひ説明していただきたいと思うんですよね。日本政府はその、IAEA に出した報告書でもですね、あるいはもちろん国民に対する説明でも全て、全部この、ICRP の基準に則ってやってますと言ってんですが、それ作った人はこれ嘘だと、内部閉幕をですね、過小評価してると、問題だと言ってるわけですから、直ちにですね、対処を改めなければいけないんですよね。間違いであることを知ってそれを強弁するってことはとんでもない話で、なんかすぐこの先生ですね、参考人で日本に来ていただいて、証言し、国会でお話をしていただきたいと、まあ思うんですけどもね、で、本当にまあ、日本経済全体のこともそうなんですけども、政治含めまして、この放射能問題が片付くまではですね、身動き取れないことはもう容易にこれは想像できますね。もちろんその、津波の被害大変なんですけども、あるいは液状化の被害大変なんですけども、放射能の被害はそれ以上にですね、後の世代に何を残すかわからないという恐怖を抱えたものですから、しかもこれ世界中今大変なことになっていて、特にアメリカのその西海岸はですね、プルトニウムも飛んできてるんですよね。いろんなもの飛んできていて、向こうでも騒ぎになっておりますしね。まあ前からみんな警戒していたんですけども、これ日本がちゃんとしないとですね、もういい加減にしろということになってくるわけですね。しかし改めて日本政府の ICRP に、失礼、IAEA に出した書類なんか見ていると、不思議だと思うんですが、例えばその、表の方に出てる31の各種ですよね。どんなものが飛び散りましたかってその推定が載ってんですが、あれ見ると、プルトニウムの放出量は3号機がなんか一番少ないんですよね。1、2、3号機とありまして、3号機って確かモックス炉で、あれプルトニウム入ってんじゃないかと思うんですが、なんか推定量を見ると、プルトニウムの放出量が一番少ないんですね。あれ本当なんでしょうかね。その根拠についてなんか本当に政府に説明してほしいと思いますね。それから全部で何系ベクレル出ましたかっていう話ありますよね。36系ベクレルだとか70何系ベクレルだとかいう話ありますが、あれ要素と、それからセシウム137の数字なんですね。セシウム134も入っていないし、他の各種については入っていないんですよね。なんかその、本当に全部でいくら出たのっていう数字になってないですよね。それから見ると、燃料プールの放射能の量は変わってないように書いたんですよね。本当なんでしょうかね。アメリカ政府も4号機の、プールのことをあれだけ心配しですね。で、プールからあれがあったでしょ、水蒸気がどんどん上がって露天風呂状態になってるし、さらにあれですよね、火災も発生してましたよね。で、あるいは最初の爆発でですね、こう、吹き飛びましたよね。ああいうことがあってですね、その、 プールの放射能が全然減ってないっていうのは、これなんかどういうことなんでしょうかね。まあ本当に爆発当初ですね、スピーディーのデータを言わなくてね。で、避難の方向が風向きと同じ方向だったもんで、全部その上からその放射能被っちゃった人もいるわけですよ。そういうなんて言うんでしょうかね、本当のその政府の作為的なですね、情報隠蔽による被害ってもうあるわけですから、これからですからどんな形にしろですね、そういうことの追及っていうのは非常に激しく行われていくんじゃないかなと思うんですね。水俣病みたいに大変なことになりますから、本当に今からですね、きっちりと手を打っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。それから除染なんかについてもですね、南相馬市でやった記録がもう出てますけども、高圧放水でやるとですね、その水とか埃が隣の家飛んでっちゃうんですね。そうすると隣の家がですね、実は新たに汚染されちゃうわけですよね。だからそう簡単にいかないし、それからまあ、よほどのホットスポットはですね、まあ、それ取れば線量下がりますけども、それこそ1ミリシーメートルぐらいのところはですね、なんかあんまり効果ないんですね。ですから、まあ、根本的な除染ってのは私も前からもう微生物しかないと思ってるんですけども、今のようにですね、まあ、かえって被害を拡大させるような、あるいは気休めみたいなことやっててもしょうがないと思うんですよね。ここはなんか抜本的に、考えなければいけないわけで、ですからそもそもその、放射能に対する対策っていうのは、これ全部やり直しだと思いますよ。東電だってですね、なんかもう全然その金も人も足りなくてですね、だんだんお手上げになってきてるわけですから、まあ、管がいつ退くか知りませんけども、まあ、そして次誰なのか知りませんけども、とにかく放射能問題っていうのは、今までのやり方を全部ですね、その ICRP の基準からね、全部その、見直して考え直していかなきゃいけないと思いますね。そもそも医学的にはですね、100ミリシーベート以下はどうなるかって定説なんかないわけですよね。100ミリシーベート以下は癌にならないとかですね、放射線症が起きないとかで、そんな定説はどこにもないわけで、要するにわからないところなんですからね。で、逆にその、バイスタンダー効果とか言って、かえって危ないという説もあるわけですから、しかもこれ、何代にもわたって問題が継続する可能性だってありますからね。まあ、それは本当によく考えて、今から未来のためにですね、ちゃんと行動することが大事だと思うんです。で、やはりここに来て、まあ、我々よくわかりますけども、世の中の運営って言いますかね、リーダーシップっていうのは、とにかく1に命、2に生活、3に経済、この原則は絶対崩しちゃいけないってことはよくわかると思いますよね。企業の運営もそうだと思うんですよね。とにかくですね、金儲け、経済が一番だと。だからその人を死ぬまでこき使うと。それから働いている人の生活まで全部破壊すると。こういうのは長続きしませんでしょ。ですからその企業の運営におきましてもですね、命、生活、経済の順番というのはいらんことがないわけですね。で、これを揺らがしたときに、とんでもない問題がこう起きてくるわけですね。で、今回のその、放射能漏れの事件というのは本当にすごい話で、例えばですね、ちょっとばっかりですね、例えばその塩素が漏れたとか、薬品が漏れたっていうだけで普通ですね、工場でも何でもね、警察が飛んでくるわ、消防が飛んでくるわ、なんか行政指導だと大騒ぎになってるわけですよ。しかし東電のことについて言うと、現場検証した様子すらないですよね。あんな不思議なことないと思うんですね。一番危険な放射能をですね、放射してですね、出しちゃってですね、消防はその来ましたけども、水かけにですね。で、それ以上にこうなんか調査してる様子ないでしょ、火元を調べるとかですね、あるいは警察がですね、現場検証に来るとかですね、そんなこともないわけで、なんか治外法権のようなことになってるんですかね、原子力発電っていうのは。そもそも根本的にインチキですよね。私はですから思うんですよ。これも南満州鉄道とかですね、日本債券信用銀行と同じで、要するにこの、まあ昔のですね、古いそのものがそのまま残っている、その、まあ利権の塊みたいなもんだですね。独立王国みたいなもんだと思うんですよね。で、これがいよいよですね、崩壊の危機に瀕していて、で、その守ろうとする奴も必死になって守ってるということだと思うんですね。あれは吉本吉高と、それからあれでしょ、なんだっけ、ポタムというスパイ名もらってた、正力松太郎。これが中曽根が、科学技術庁長官の時に日本の原発政策って決めるわけですよね。で、あれは要するに、文殊とかですね、高速上昇炉を使ってね、使用済み核燃料はもう一回その燃料を直すという、大きなその、まあ、循環ということを考えて、あれスタートさせるわけですよね。 しかしその高速増殖炉なんかこう、うまくいかないわけですしね。今ですから日本は、燃料が溜まる一方ですよね。根本的にその当初の政策は破綻してるわけですよ。しかし依然としてこう利権になっちゃったものをですね、みんなその飯を食うためにね、金儲けするためにそれ守り通してるわけでしょ。そうなってくるとこのね、安全なんかも命もどっか行っちゃう、生活もどっか行っちゃうしですね。それで、ああいう事故が起きてもですね、警察の現場検証すらしないと。こんなバカな話はですね、世界中許されることはないと思うんですね。やっぱり政府がそういうことを許してるってことは、まさにこの戦争中の日本政府と同じで、まあ本当にその罪深き人たちじゃないかなというふうに思いますね。NHK のテレビで、満州国で、麻薬作ってる話やってましたね。あれは10年くらい前だったかな。なんかある先生が本書いたんですね。というかその縁の攻防士って名前の本だったんじゃないかと思うんですが、上下2冊の非常によく調べられた本がありますよね。戦争中日本がどのようにしてこの、まあ、円決済圏というのを作って維持してたかって話ですよね。今のドル経済圏と同じようにです。日本はですね、円を基軸通貨にして、各地でその通貨を発行してたわけですよ。しかし、やはり根本的に負け戦ですから、金はどんどん出ていっちゃうし、金はないわけですね。それで、満州国は事実上独立王国みたいになってましたから、そこで麻薬作ってですね、やりたい放題やってるわけですね。だからその科学技術をいろいろ駆使してですね、満鉄も作り、それこそダムも作りですね、鉱山も開発し、まあ当時あれ多分アメリカから機械を入れてたんだと思うんですけども、まあ戦後につながるようなですね、ものすごいその公共事業をやって、で、インフラも整備していくんですが、その一方でその軍資金稼ぎにですね、麻薬やってるわけですね。なんか確かにあれですね、アヘン戦争ってのあったんですけども、軍が本格的にですね、占領地で麻薬の密売をやって、それを売りさばいて軍資金稼ぐっていう、この方程式は、なんか戦後それアメリカがそのままなんか採用するんだそうですね。だから、アメリカは特に中南米でですね、まあなんかいろいろ、対策を立ててるようなことを言いながらね、麻薬対策なんて言いながらですね、実は、その裏で CIA が金稼いでたって話もあるし、ノリエガ将軍がそうですよね、CIA がつるんでたという話もあって、日本の当時の某某大手超有名銀行のですね、幹部がそれと関係してたって話もありますしね。それからアフガニスタンなんかの場合は、まあ、今度は逆転に捉えちゃってですね、タリバンの方が、その麻薬で金を稼いで、いくらでも軍資金稼いじゃうわけですよね。そうするとアメリカ軍お手上げになっちゃうわけですよ。だからあの時の日本がやったことというのはですね、まあ、一つは、そういうインフラ整備だったんですが、もう一つはその麻薬による錬金術ですよね。で、結局そういうのも全部ですね、経済優先なんですね。命や生活ってことを顧みてる様子がないわけです。しかしその大きな歴史の流れっていうのをこう考えてみたときに、しかしやっぱりその世の中というのは、命、生活、経済というものの順番、これはやっぱりきっちりと決まってきてると思うんですよね。そうなったときに、この原則と外れてるものというのは、どういうきっかけか、どういう事件か、どういう力学が働くかわかりませんけども、これはやはり消えていくと、やはり考えた方がいいんじゃないんでしょうか。例えば中国の今度の新幹線の事故もそうですね。なんか救援に行ったチームがですね、救援資材の中に、復旧資材しかなくて、負傷者を救出する機材が入ってなかったと、証言が出てますけども、やはりこういうことというのは、やはり21世紀にはこれ続かないもんじゃないかなと思うんですよね。やはり命、それから生活、経済の順番で、で、どっかで海江田大臣がですね、命も大事だけど経済も大事だと言ったそうですけども、順番ってのはあるんですよね。命を確保して、生活確保して、その上での経済という順番ですから、これ、天秤にかけるって話じゃないんですよ。命を少し削って経済をって話じゃなくて、まあこれ、あえてこの境界線言うとすればですね、例えばまあ黙って立っててね、隕石に当たって死ぬ確率ってのは相当低いですね。あるいは最近だったら飛行機ってのはまず大体の場合は安全だとみんな思っていいんですね。だから社会通念として、これなら安全だっていう水準が一応こうあるわけですね。で、その通念に反するようなですね、ことをやったり、実際に危険が及ぶようなことをやったら、これはやっぱ経済は行き過ぎだって話になりますね。ですからやはり、それは 経済と命は天秤じゃなくて命が最初で、でそれが現実的にも社会通念上もですね、安全確保されたら、それから経済だというふうに考えなければいけないわけで、まあこの原則を揺るがせにするとですね、うまくいかないし、逆に言うと、まあこれそれ外れてるものはなんかこれから本当に消えていくんじゃないんでしょうかね。うん、だから世の中本当にこういろいろ動いてますけども、これじっと見てるとですね、大変なことがこれから私はあちこちで起きていくんじゃないかなというふうに思うんです。それで政治の方もですね、まあ次民主党の代表選挙で次の首相が選ばれるようですけれども、どうでしょうかね。財政危機は止まらないんじゃないんでしょうか。まあ増税なんて勇ましい話してますが、ちょっと私は通らないと思いますね。逆にその税率引き上げたり、引き上げたりするとですね、かえってそういうことをきっかけにですね、株が暴落したりですね、経済破綻したりね、私はろくなこと起きないと思うんですよ。で、そもそもですね、江戸時代の末期見ればわかりますけども、不景気になれば税率上げたって税収減るんですよね。不景気になれば税収上げたって税率減るわけで、だからその、今本当になんか衰退しちゃってると思うんですよね、財務省もね。なんだかその消費税って根本的にね、取りっぱぐねがある月間税制なんですけども、それ直す力もないでしょ。国民背番号制をやる力もないでしょ。で、結局はなんか、その、あれですよね、うん、消費税率を上げようなんてバカなことばっかり言ってますよね。それから今法人税率とか所得税率上げようって言ってますね。まあこれはですね、スッと上げられちゃえば上がっちゃうのかもしれませんが、逆に言うとこれ、所得が上がらなければ、所得がなければ赤字だったら全然これ、税収上がりませんよね。だからやっぱりその、不景気になったらですね、どう考えたって税収なんか上がるはずがなくて、そうするといよいよこれ、金困るんじゃないんでしょうかね。例えばその、年金に対する、一般会計からの繰り入れなんかもね、どうなんだかよくわからないし、今の、こう、なんて言いますかね、縦割りの金の使い方の基準を維持したままだと、もう私はなんか日本の財政が維持できなくなるのは、もう目に見えて時間の問題じゃないかなと思うんですね。で、金そのものはあると思うんですね。世界最大の債権国ですから。しかしやっぱり金にはちゃんと持ち主があって、その金を右左に勝手に流用できないのにちゃんと法律があって、で、それでその、まあなんつうのかな、これで使える金はこれと、別のところに金があってもその金は使えないですよという仕組みになってるわけでしょ。で、その原則に基づく、やっぱ金の運用って言いますか、財政の運用は、もうそれ行き詰まるの私は秒読み段階だと思うんですね。で、財務省としても、はっきり言って野田氏でうまくいかなければ、もう次がないと思うんですよね。うん。で、なんか野田氏もどういうわけか知りませんが、財務省の使う言葉ばっかり使いますよね。で、様子でですね、私は物事うまくいくとは全く、あの様子では思えませんね。そうなるとですよ、これいよいよその財務省が金がないと、もう責任ある財政運営ができないと言い出すのは時間の問題じゃないかと思うんですよね。で、そういう時こそですね、私は1に命、2に生活、3に経済の順番で金のその使い道をですね、根本的に変えるしかないと思うんですね。それはやっぱり政府そのものを作り直すということが必要になってくるし、財政そのものを一旦解体しちゃうということにつながりますよね。だからこれは相当な荒療治になるんですが、そういうものはやっぱり平和な時じゃなかなかできませんね。だから私はやはり近未来においてですね、大変な混乱が日本の財政や財政に関わるところで起きると思うんです。で、その混乱を、まあ、エネルギーとして何か次が始まっていくという、なんかそんな展開なんじゃないかというふうに、まあ今思うんですね。ですから今後いろいろとですね、問題がこう広がってきますけども、それは言ってみれば、江戸時代末期と同じで、古い時代をもう続けることができなくなって、まあその最後のあがきみたいなことだというふうに思ったらいいと思いますね。だからその先をどうするかということが最も大切だと思うんです。で、もうはっきり言って国みたいな大きなものはですね、もう一旦崩壊しちゃったらどうなるかわからないわけですけども、もうとにかくやっぱり自分たちで救命ボートと申しますか、このものすごい荒波を生き残るためのですね、仲間だけは十分に確保していただきたいと思いますね。これからはもう昔の財閥解体なんかと同じで、大きな企業は大きいだけでも経営ができなくなるでしょうから、やっぱり自分たちでその小さなね、組織でもいいから、なんかいい仕事を世の中でしていくということをやっていかないとダメだと思いますね。まあ日本全体立て直そうと思えばですね、 とにかくその、命生活に関わる金を特別会計でも補助金からでも全部そこ持ってっちゃって、で、まあ、しかしね、支払いは2割ぐらい減らすと。で、公務員の給料はとりあえず3割カットと。政治家の給与も3割カットと。その上でこの経済のところはですね、まあ、公銀でも作って立て直すと。まあ、そんな風にでもするのが一番私は効果的じゃないかなと思うんですね。まあ、とにかくひどい状況にこれからなるとともに、それがですね、次の時代を作るエネルギーになってきますから、たくましく生きていくことが大事じゃないかなというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、1に命、2に生活、3に経済ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。